東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
9月4日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。9月に入りました。ご体調いかがでしょうか。私完全に夏バテが残っていまして、毎年必ず夏バテってなるんですが、この間一ついいこと聞いて、今毎日持ち歩いているものがあるんですが、何でもいいんですけど、ちっちゃいボール、ゴルフボールとかストレッチボールとか、片手に収まるくらいのちっちゃいボールで、足裏をとにかく柔らかくしてくださいってジムのトレーナーさんに言われまして、実は今日もバッグに忍ばせてきているんですけど、前までそれをコロコロコロコロしてたんですよ、足で。でもそれだけだとなかなか滞りが取れないっていうことが判明して、コロコロしながら足の指をグーパーグーパーしなさいっていう指令をいただいてから、めちゃめちゃ楽になりまして、なんていうデジタルな番組でこんなすごく古典的な話をしてるんですけど、結構古典的ですごく自分の体の不調が楽になったことだったので、ぜひ共有したいなというようなことを急に話し始めました。いや今日ねちょっと楽しみなゲストが来るので、この後楽しみにしていてください。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日はメディアアーティストの落合陽一さんをお迎えします。メディアアーティスト、研究者、大学准教授、写真家、会社の経営者と、さまざまな顔を持つ落合さんと、アートとテクノロジーが融合する未来についてお話を伺っていきます。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週はメディアアーティストの落合陽一さんをお迎えしました。落合陽一、1987年生まれ。筑波大学でメディア芸術を学んだ後、東京大学大学院学際情報学部にて博士号を取得。現在は筑波大学デジタルネイチャー開発研究センターセンター長准教授。自身の会社やさまざまなプロジェクトの代表を務めるほか、政府有識者会議の委員なども歴任。メディアアーティスト、写真家として個展も多数開催している。ご無沙汰しております。
2年半ぶりぐらい、3年ぶりぐらいですか。
実は確かコロナ禍でクラブハウス流行った時に、落合君のクラブハウス聞いてたら急に召喚してもらったっていうのが
一回話しましたね。いや、オンラインではまあなんかよく見かけはするんですけど、
はい、
前に雑誌で対談して以来ぐらいですよね。
よく覚えててくださってません。実はですね、落合陽一×笹川で JJ で対談したっていうことがありましたよね。
懐かしい。
あの時もちろん今のスタイルのままの落合さんだったんで、何聞こうかってなって JJ 読者とつなげたいから、確かね恋愛の話ちょっと聞いたんだった気がする。
恋愛の話聞いて、あれ僕それ時は結婚してて、笹川さん結婚してましたよ。
でもギリギリしてました。そう、太田夫妻落合夫妻でね、ご飯も行ったこともあったりなかったりね。
懐かしいね。
知らぬ間に3人のパパになっていたりとか。
お子さんおめでとうございます。
あ、そんなですね。確かにうち生まれてからそんなコンタクト取れてなかったですね。2歳ありました
けど、まあ、太田さんとはいつもよく会うんですけど、ゆきさんもね、
いっぱいね聞きたいことがあるんですよ。
はい、ありがとうございます、
はい、お願いします。ちょっと時間もないので、早速あれですね、今日9月4日ですけど、9月1日に開設されましたデジタル庁、これがっつり関わられていたということで、はい、ワーキンググループに入られていた、有識者という立場だったってことですかね。
デジタル改革関連法案ワーキンググループみたいなのがあって、
はい、
IT 基本法とあとデジ庁を設置するための法律と、その2つをなんか直すのにやっていくためのワーキンググループがあって、そこをね、座長が慶応の村井純先生で、で僕は入って、多分ユーザーインターフェースの人が僕しかいなかったんで、わりかし楽しかったですね、はい、
レディフォーの村さんとか、三重県知事の AK さん、鈴木 AK さん
とか、ね、AK さんとか、あとあの人とかいたんですけど、まあみんなほら IT 専門っていうと、やっぱ 大学教員としての自分と、あと村井先生と、村井先生ネットワーク系、僕はユーザーインターフェース系で、で、やっぱデジタル推進っていうとユーザーインターフェース重要なんで、まあなんか誰にも分かりやすく伝えやすいデザインってなんだろうとか、あと目が見えない人、耳が聞こえない人、漢字が読めない人、多言語はどうするとか、なんかそういった問題結構重要なので、わりかして面白かった。
今度のデジタル庁はぜひとも本当に日本が世界に取り残されないためにぜひともちゃんとデジタル化してくれっていうのが国民の総意だと思うんですけど、できそうな感じですか？は
いはい、そうですね、うん、まず多分3ステップぐらいあって、
はい、
最初のステップでは革新的なことは多分何もやらないと思うんですけど、ただ、今日本が停滞しているいろいろな理由があると思うんですけど、デジタルで、
はい、
まあ、例えば各市区町村で違うシステム使ってたりすることもあるし、都道府県別でもやっぱり連携が取れなかったりするのは、まあ、地方自治の原則でそっち側がやっていくっていうようになってるからなんですけれど、ただまあデジタル庁を用意することで、その、まあ、みんなが使う情報を基本的にはそっちから触れるようにしていこうとか、あと点でバラバラなデジタル対策を取らないようにしようみたいなことをやっていくには、まあ、まず例えば発注の仕組みだとか、システムをどうやって作るかっていう仕組みだとか、あとガイドラインの設定だとか、あとマイナンバーとかの紐付けだとか、まあなんかそういったところを含めて結構いろんな整備がまずは必要だと思うんですけれど、それをやるにはまあ優秀な人材と人選がきっと第一期としては揃ってると思っていて、多分ある程度そのシステムの固めだとかガイドラインの設定だとかデザインの基本方針みたいなの立て終わった後は結構割と、なんだろうな、もっとフットワークの軽い人とかにどんどんあのチームが変わっていくと思うんですけど、今はどっちかというとブルドーザー的に既得権益と戦う人たちが選ばれてるような
印象。とっても分かりやすいです。すごく大きい漠然としたことで言うと、おそらくなんか日本にずっと横たわっていた縦割りを廃止しなければみたいなことですよね。ではならない、はい、
まあ、要は今はなんかあのしんがりを務めて燃え焦げても死なない人たちが表に立ってるっていうかいやだから結構あの平井大臣の人選もまあいいと思います。
あ、ブルドーザー系でいらっしゃるんですね。
ブルドーザー系ですか、基本的に今必要なのはブルドーザー系の人材で、うんうん、あのまあもちろんあの例えば国外だとオードリーさんとかはあの、はい、なんか対談させていただいたりとかよく会うんですけど、ああいうようなあのタイプが必要はなんか強力なリーダーの元に出てくるタイプなので、うんうんうん、今その時期じゃないですね、多分我々の国は。
それ落合さん今3ステップあるっておっしゃってましたけど、あの、はい、大体の1ステップ終わるの何年、2ステップ最後改良するの何年後っていう見立て、
3年目の着地点が10年後にしたいところなので、
うん、
だから今回のやつから考えると、まあ、1年半から2年で地盤作って、で、3、4年システム作って、最後の4年で革新的にみたいなところがいいんじゃないかなと思ってるんで、10カ年計画ぐらいかけないと、やっぱりほら、日本人の良くないところは、あのグランドデザインしないまま戦艦ヤマトを作っちゃうところなんで、
ニュースピックスで言ってたわ、落合さんが。
1点豪華主義はね、実はこういうシステム作るときには向いてないので、
うんうん、
まあ、最初はブルドーザーで地ならしから始めるじゃないですか。まあ、きっといろんなスキャンダルがいっぱい出たりとか、なんかめっちゃダッシング受けたりとか戦ったりとか、よくわかんないことがいっぱい起こると思うんですけれど、まあそれはそれで、まあブルドーザーでもう地面を鳴らすときに起こることですから。
落合陽一は嘘つかないんで、もう国民は信じて10年くらい待ってみるっていうのでよろしいですか？
あ、そうですね、私嘘つかないって割と、だから嘘つかないからやばいんですけどするっともう真顔で言っちゃいますから
確かに。
いや、そうなんですよ、だから今の人材としては非常にブルドーザー人材と、あとはね、しんがりを務めそうな人では囲まれている、多分遊撃っぽい人たちは今結構あれです、どっちかというと外郭の方にいますね、あのデジタル庁のシステムを作るのをサポートしたりとか、あとイベントだったりとかガイドラインの設定やったりとか、ちょっと外側にいると思います、うんうん、内側の人たちは結構昔からの人だと思います。
なるほど。デジタルフォロンフューチャーピクス、笹川ゆりがお届けしています。今夜はメディアアーティストの落合陽一さんをお迎えしています。今ね、100落合陽一の体力があるとして、ざっくりでいいんで、ええ、何に何咲いてるかの割合聞いてもいいですか？
は
い、
朝はだいたい僕はあの5時45分から6時ぐらいの間に起きるんですけど、
ええ、
で起きてまず猫の餌をあげて、でそこから1時間ぐらいでなんか原稿の残りとかをやりつつ、で7時か8時ぐらいからだいたい最初のミーティングがあって、9時ぐらいまで作品作ったりとか本書いたりとかいう仕事を朝して、
はい、
で9時から12時ぐらいだいたい会社で仕事して、うん、まあ、会社の仕事をして、まあ、取締役の仕事、はい、大取りの仕事をして、で12時からだいたい5時ぐらいまで大学の仕事をしてて、うんうん、 で、5時以降は制作の仕事したり、まあ、講演行ったり、メディア出たりとか、まあ、いろいろで、だいたい10時ぐらいになるとまた制作に戻るみたいな感じなんですけど、で言うと、やっぱり3割制作、3割歯医者、3割研究、10%は、その時々に応じて振り分けるみたいな感じですかね。
12時から5時は大学っていうと、時間の割合で言うと結構大学に割いてる時間が多いなっていうふうに思
大
うんです
学と
けど。
会社がやっぱ多いですね。大学と会社で1人ぐらい使ってます。
ってことは合わせて2.5人くらいいるってことですよね、きっ
2.5
と
人か
ね。
ら3人いるって言われて
あ、
ま
か
す
しこ
ね。
まりました。なるほど。落合さんがセンター長を務めていらっしゃる筑波大学デジタルネイチャー開発研究センター。
はい。
これは一言で言うと何の研究をしてい
まあ、
るか
一言
という
で言ったら新しいデジタルと人の関わり方の研究じゃないですかね。
割と落合陽一の根幹の部分という感じもしま
まあ
す
そうで
が。
すね。なん
はい。
か、まあ、デジタルネイチャーって言ってたんですけど、5年ぐらいは誰も分かってくれなかったんですが、なんか最近グリーントランスフォーメーションとか、ほら、サステナビリティとか ESG とかみんな言うようになってから、あ、やっぱ自然とデジタルを考えないといけないんだねってことにみんなだんだん気づき始めて。
じゃあこれ本当に言葉の直訳でいいんですね、デジタルネイチャーは。
デジタルネイチャー、デジタルの自然。デジタルによって作られる新しい自然っていつも言ってるんですけど、なんか自然それ自体っていうのをみんな考えてこなかったんですよ、あんまり。あ、つまり、コンピューターはコンピューター、装置でしょってなってたんですけど。で、デジタルネイチャーって本も書いたりしたんですが、コンピューターとフィジカルなものがあるような状態で、だんだん自然も熟成されてって、新しい自然が生まれるんですけれど。新しい自然っていうことは何だろうっていうのを考える研究センターで、まあ、具体的には例えばユーザーインターフェース作ったりとか、あとは新しいシステム開発したりとか、あとアルゴリズム、コンピューターの計算方法の研究したりとか、そういうことをよくやってます。
落合さんが朝月曜日、5時半からやられてるフューチャーズというね、東京 FM の番組があ
朝
りま
5時
すけ
半の
ど。
番組、よくみんな起きてますよね。まあいいや。
みん
で
な
も
聞いてますよ
わりか
ね。
しツイッターにつぶやかれてて、みんなすげえ何言ってんなと。
落合さんの研究室の研究生の方々が結構ゲストにいらっしゃってて、私も何回か聞いたことあるんですけ
はいはい、
ど、
ありがとうございます。
最近の例えば研究生の面白い研究とかって何かあります
ああ、
か？
大学生と大学院生と研究生とポスドクと社会人と教員みたいなのがいるんですけど、
そっか。
中で最近割と流行ってたのは自動字幕つけるシステムとか流行ってましたね。
自動字幕。
機械学習使って音声をそのまま文字起こしして透明なディスプレイに出してやると、いわゆるなんだろうな、ニュース番組のテロップみたいなのが自動で出てくるシステムを作ってる子たちがいて、それは結構いろんなところで取り上げられてました。この前、ジェームス・ダイソン・アワードっていう国際アワードがあるんですけど、その国内1位になってたんで、結構いい評点だったと思うな。は
しかもすごく汎用性ありそうなね、システム
い。
ですよね。
翻訳もできるので結構便利。だから日本語で喋ったのを中国語とかにしたり、英語にしたりするのがワンプッシュなんで、非常にいいなと思いましたけど。あれ、もともとなんか透明ディスプレイを使ってなんかしてって知り合いの企業に言われて、で、なんか透明のディスプレイをポンって置かれて、とか言いながら20分ぐらいして、ちょっと字幕出してみたらよかったんで、学生にヒュッて渡したら、学生さんたちが頑張っていろいろやってました。はい。うちのラボ大体そんな感じなんですよ、ね。
落合さんってそのご自身の気になる対象物を研究するのにももちろん長けてるとか、まあそこがベースなんですけど、なんていうの、その大学生の方とか若い方のなんか研究をこう背中から押すのが本当に好きなんだなっていう感じがするんですけど、
ありがとうござい
そ
ます。
れって単純にその何かやりたいって方を応援するのが好きなのか、それとも若い人たちとネクストジェネレーションみたいなところと接してるのが好きなのか、なんかどういうあれなんですかね。
頭柔らかい人と話すのは楽しいんですけど、
うん。
学生が頭柔らかいとは全然限らないので、ただ、学生と3、4年やっぱ一緒にやってるとですね、なんか言葉が通じる人間がたくさん育っていくので、それは非常に面白いなと思ってますね。
そして今年の7月に出版されたご著書がありまして、半歩先を読む思考法を読ませていただきまして、
ありがとうございます。
はい、非常に面白く、これあれですよね、ノートに
そうそう、ノートの日記をそのまま本にした。は
はい、
い。
個人的にいくつかすごい気になったのが、2019年くらいの多分記事なの、ちょっと前の話ですけど、SNS の空気の話っていう項目と
ああ、
か、
はい、換気しましょうってやつね。
そうです、ツイッターを換気しようみたいな話で、ツイッター一回やめてみ
そうそう
るっ
だ
てい
か
うような。
そうそうそう。常に悪口を言ってる人っていうのはリムーブした方がいいですよって話です。
そうだから、それのなんか解決法もですね、非常に何て言うんだろう、言うことは言うけれどもとっても平和的というか、ちょっと苦手な人はまあブロックして自分からスッと離れようみたいな提言じゃないですか。そういうシンプルなことというか、まあみんなやっぱりこのコロナで家で時間あって携帯常に右手に持ってて、 SNS 疲れは非常にしてるなっていう感じが自分も含めてあるんですけど、
みんな青筋立ってますからね、世の中にね。
うん、空気の入れ替えできてないですよね、まだ。その自分でしないとできないっていうか。
フォロワーの整理をしないとできないですからね。あ
れうん、だって落合さん自体もツイッターの 1% から誹謗中傷を受けたってご自身でも過去にねおっしゃってましたけど、はいはい、だからなんかインスタグラムとかツイッターで疲れてしまっている人はその超シンプルにフォロワーの整理するっていうことなんですか、
ね、あ、そのだけでも結構変わります。僕は50万人ぐらいフォロワーがいてツイッターって、はい、大体だから文句言ってくる人って5000人いないんですよ、
うんうん、
それってなんか、まあなんか、例えばフォロワー100人で5000人に文句言われたらちょっと嫌ですけど、
ええ、
フォロワー50万人いて5000人に文句言われても別に 1% ですけどね。だけど文句言う5000人ばっかり見えちゃうじゃないですか。なんかそれはちょっと健康的じゃないなって思うわけですよね。
あと落合さんが結構本当にいろんなメディア、なんだろう、テレビ、ラジオ、YouTube。
テレビ、ラジオ、まあまあ大抵世の中の人が考えられるやつは全部やってます。
そうですね、はい。やってみている中で、これもそのご著書の中にあったんですけど、レイヤーを意識して発信するっていうことを考えていらっしゃるっていうことで、はいはいはい、これは非常に確かになというか、ごもっともっていう感じがしたんですけど、簡単にお願いできますか。
まあテレビはほら、興味がない人もまで見ているわけなんで、うん、存在がいるなしか分かんないじゃないですか。ラジオはまあ比較的滑らかだから割と興味あったりとかなんかその都度聞いてたりとか結構不思議な立ち位置ですけど、でインターネットは多分ほぼほぼ興味がないと取りに行かないし、で例えば有料制とか会員制とかメルマガとかああいうサービスはもう欲しい人が欲しいと思って取ってきてるし、まあ、本とかもそうですよね、
うん、
でなんか課金行為と非課金行為の間にはやっぱ全然違うものがあるし、お金払ってみたいものとお金払わなくても見えるものでそのうちちょっとしか登場しないけどいろんな人に届くものって考えると、まあ、テレビが一番多分存在を知らせるには良くて、でなんかその有料メディア、まあそうね、本とかもそうですけど、それは興味持った人がよく知りたいからやるやつで、
うん、
大学みたいなものになっちゃうともう授業料とかね、だから国立大学とはいえ年間60万ぐらいは払うのかな。でそうやって考えるとやっぱ、まあ、知りたくて入ってくるわけじゃないですか、
うんうん、
そうやって考えると、まあ、関わり方の深さが全然違うので、まあ、深いところは深いところで弟子を育てるのは重要だし、浅いところは浅いところで認知を作るのもまあ必要で、まあ、軸足によって違う喋り方をしてますね。
ちなみにその意義だとかその伝わる波及力とかいろいろなんか総じてちょっと言いにくいとは思うんですけど、今割とこうワクワクするメディアの発信って落合さんにとってはどれなんですか。
YouTube の生配信が結構楽しい。
生配信、あれ YouTube 生配信してるんですね。
たまにやってます。
あ、そうなんですね、
はい、僕ログ残さないんで一瞬しか出てこないんですよ。たまにやってて、
そう、はい、
そうだからクラブハウスがね、なんかね一瞬でカルト化したんで、
うん、
カルト化してかそったんで、なんかモチベーションを今 YouTube でやってるんですけど、うん、たまに
いろんなその落合陽一が登場するメディア見てるんですけど、私 YouTube 一番面白いです。
ありがとうございます。あれはちゃんと編集されてるんだ。あれね、ちゃんと分かってる人が編集してるんですよ。あれ相当珍しい。
あ、中にいる人が相当分かってらっしゃるんですか。
あ、そうです、そうです。
へえ、
はい。はい。あれはなんか一番正しい。
落合陽一録というね、
はい、
あのタイトル
で。あれはね、一番正しい。
何が面白いかって、落合陽一さんが何かメディアに出るときって、例えばコロナ、ウィズコロナについて解説しますとか、NFT について解説しますとか、大体そのテーマがあるというか、解説する対象物がある中、YouTube だけは落合陽一が、頭の中にある言葉をなんか、ああじゃない、こうじゃないって、わーって一人で喋るみたいな。
喋ってる。そうそうそう。
そのメディア意外となかったですよね。
まあ、
ノートに書いてはいるけど。
そうそう、ノートとあと、ラジオは割とそれに近い
です。ああ、そうですね。確かに。
僕は基本的に時事ネタ、喋れって言われれば喋りますけど、基本あんまり興味がないっていうか。
あ、そうなんですか、意外。
いや、もちろん人には興味があるんで、例えば尾身さんと話すとかだったら別になんかあんまりコロナよりは、あの方って例えばポリオワクチンとかね、そういうのの普及とか、あとなんだっけ、アジアの感染症撲滅のために WHO で仕事ちゃんとしてた
人
だから、
うん、サーズとかもね、
なんかそういう話を通じての話の方が僕はしたいなとは思うんですけど、世の中の興味としてはやっぱコロナが聞きたいみたいなのあって、なんかそこが立ち位置微妙ですね、う
ん、この間確かに尾身さんと対談されている落合さんの目がすごいキラキラしていた気がしました、
はい、楽しかったです。尾身さんね、面白いんですよ本当に。
簡易的な感想でとても失礼で幼稚なんですけど、すごくいい人そうですよね。
はい、尾身さんはね、そこです、はい、
人格者っていうね、感じ。
人格者です。
落合さんがおっしゃることに一つ一つめちゃめちゃ相槌を打ってて、尾身さんがうんうんうんってなんかその姿が可愛いというか、
まあ、そうなんですよね。尾身会長はやっぱあれは、まあ、彼じゃないと受け止めきれない、なんだろう、度量の深さみたいなのがあると思いますね。 今のやっぱり世の中殺伐としてるからね。
コロナがねちゃんと収束した後、なんかその尾身さんのねそういう部分がまた見えたりするのかなとも思いましたが、
それといいですけど
ね。わかりました。落合さん、ちょっと来週もですねいろいろお話聞かせてください。
はいはいはいはい、
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
一言で言うとデジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。デジタルフォルンでは他で経験を積んできた方々を積極的に採用しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今夜はメディアアーティストの落合陽一さんをお迎えいたしました。3日前に設立されたデジタル庁のお話を伺いましたが、10年計画で見てくれというお話でしたね。 1,2 年は地ならしをして 3,4 年でシステム作って、10年でこうようやくデジタル化が集約するというお話でした。落合さんがワクワクしている様子を見るとなんだかとても期待できるなというふうに思いました。デジタル庁の開設、そしてより身近になるデジタル社会、来週はさらに落合さんとデジタルが変える未来の風景についてお話ししていきます。デジタルフォルムフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルムフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。